산다 시티 이포메이션
教えてスターシニアの時間です。この時間は生涯学習や趣味、仕事など様々な場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんご紹介しております。健康に過ごすための情報もお届けします。毎月第3木曜日のこの時間、どうぞお楽しみなさってきてください。さて本日は元高校の先生でいらして、現在はアカシア大自治会の事務局長でいらっしゃいます、そして三田市公民未来塾の講師としてもご活躍の奥村義和さんにお越しいただきまして、北摂三田ニュータウン発展の歴史、そして地域コミュニティとの関わりなど興味深いお話を伺ってまいります。奥村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いいたします。
奥村さんは三田市のニュータウンアカシア台にお住まいでいらっしゃいますが、三田に来られる前はどちらにいらしたんですか？
大阪の大体宝塚沿線に、はい、でうろうろしておりましたけど、来る前は箕面市に住んでおりました。
そうなんですね。
で現役時代は、はい、大阪教育大学の附属高等学校池田校舎と、はい、池田日校舎がある高等学校の社会科の教員、特に地理を教えておりました。
そうなんですね。
ウディタウンのアカシア大に転居してきたのは、はい、1988年ですから、はい、昭和の一番最後の年ということになります。今からもう33年前、
はい、
ちょうどホロンピア88が開かれていたちょっと前に越してきました。
そうですか。オロンピア88、はい、ちょっとこの言葉も皆さんピンとくる方もいらっしゃるし、あれと思われる方もあるかもしれません ね。
地域の中でもこの頃だんだん通じなくなってきています。
33年前になりましたから ね。
そうですね。
ちょっとご紹介いただけますか？
この三田市の北摂ニュータウンというのは、はい、入居が始まったのが、まずフラワータウンから1981年のことでした。
はい、
でその後、だいぶ遅れまして1987年の4月に、はい、ウディタウンの街開きというものが開かれました。
はい、
でその後カルチャータウン、テクノパークと開発が進んでいって、で神戸電鉄の公園都市線がフラワータウン駅まで伸びたのが1991年、10年ぐらい経ってるんですね、できてから。
そうですね。
はい、でさらにウディタウン中央駅まで伸びたのが1990年でしたね。一番電車は、はい、陸橋の上から写真を撮りに見に行ったのを覚えています。
はい。じゃあまず今のお話ですと、フラワータウンができて、そしてウッディタウン、カルチャータウン、そしてテクノパークと開発が広がっていったということですね。
そうですね。はい。
で注目していかれるのが先ほどおっしゃったホロンピア88という。
そうですね。
はい、はい、
ホロンピア88っていうのは、21世紀公園都市博覧会という正式な名称の、愛称みたいなものですね。
はい、
ホロンピアってこれ何の意味だろうと。
ね、そうですね。
ホロンっていうのはギリシャ語で全体を表す、ちょっとね哲学的な非常に高度な用語なんですけれども、人間一人一人、地域一つ一つ、それから、はい、全体を構成するそれぞれのいろんな人や物や何かが、はい、非常に調和を保って、大きな一つの全体になって、丸くこうね、発展していったらいいなと、そういう願いを込めた、愛称だったんだと思いますね。ホロンちゃんなんていうね、
マスコットもあったんですか？
マスコットがありましたね。
そうですか。
で、北摂ニュータウンって、北摂三田ニュータウンっていうのは、はい、1969年に計画が立ち上がりまして、もうそこから考えるとね、もう50年。
なりますね。
で、その間に、下水道が整備されの必要があったり、それからそうですね、青野ダムで水を確保したり、それから福知山線の福泉電化ですね、莫大な公共投資が投じられて初めてフラワータウン、ウディタウンっていうのができるようになって、そして入居からようやくウディタウンは今年で 33年目というふうなことになります、はい、で当時のね、私が越してきた1988年っていうのはバブルが膨らむ直前でした。
あ、
住宅バブルが膨らむ直前で安かったんです、
はいはい、
で、ただですね、講談の人にその時にお話しした時に聞いた、どうやってこの神戸三田、北摂ニュータウンの15万をの都市をですね、人口、
どうやって15万を目指して
た、そうです、そうです、今、11万ぐらいまで行ったと思いますけど、それをどう埋めていくかっていうものが、もう難題だったと、うん、おそらく埋まらないだろうと、非常になんていうのかな、暗淡たる思いでいたっていうんですね。まあ、それを打開しようというのがこの21世紀公園都市博覧会オロンピア88ということですね。
あ、はい、そうなんです。これは一大イベントだったわけですね。
そうですね、私も調べてみて驚いたんですけれども、
はい、
88年の4月17日かなんかに開幕して8月の終わりまでっていう4ヶ月半という非常に短い期間なんですけど、
はい、
100万人以上が来場してるんですね。
すごいですね。
そうなんです。あ、はいはい、で、そのコロンピアを境にして、一気に三代の転入者が増えて、まあ、その前の年ぐらいからだったと思いますけど、人口増加率日本一がそれから10年間続いたんですね。
そうですね。ということは、ホロンピア88というのはすごい皆さんの中に浸透していって目的を達成された、ね、ということになりますね。ま
あ、全国的にも、あるいはこの大阪阪神間ですね、はい、それから近畿圏の人たちには本当に魅力的な住宅地に移ったんだろうと思います。
そうなんですね。
でちょうどこの建物はフローラ
88、
はい、ということですね、
はい、
ですからここもちょうどその時にできたんですね。
同じ
年数が経っているということですね。
ということで、はい、このハニー FM の入っているスタジオも88という皆さんにご案内しているのが一致するということになりますね。でも当時としたらこういう大きめの建物スーパーというのはどうなんでしょうか。
ね、多分ね、三田より北にはなかったと思います。ですから当時はもうここは大いに賑わって、ちょっと普通のスーパーと最初ちょっと違う箱ごと売るようなディスカウント的なスーパーでしたんでね、大英さんでしたけれどもね。
そうだったんですね。
多くの人が、にぎわいましたね。
確かこのフロー、はい、スタジオに入ってる3階の奥の方には、
はい、
ビデオシアターもあったと漏れ聞いてます。
フローラ88の、シネマがありましたね。
やっぱりそうなんですね。
魔女の宅急便を見に行った記憶があります。
そうですか。
まだね、こう、ビデオ上映だったんだけど、画面がね、ちょっと荒くってね、今のような感じではなかったですけれども。
そうなんですか。はい、今こうお聞きになられて懐かしくね、思い出されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、じゃあこの大型商業施設がこの頃から三田に出店し始めたということですね。
そうですね。はい。
ね、深田公園のあたりのお話も少し聞かせていただけますか。
はい、はいはいはい。このフロンピア88の会場となったのは、まあ、現在の深田公園、
はい、
そしてその中にですね、丹下健三先生の設計されたガラス張りの現在の兵庫県立人と自然の博物館、
はい、
これがメインパビリオンでした。
そうなんですね。
まあ、谷をこうね、こう埋めた建物で、
はい、
上は立教になっていて、
ね、そうです。とっても見事な、
前のところは芝生で、
ね、
新宮進さんの動く 風で動く彫刻があって、はい、非常にいい感じで、
ね、
はい、 で、まあ、その他にあの遊園地もできまして、はい、ジェットコースターやメリーゴーランドとかそういうふうなものがあったように思います、
で
世界の都市のミニチュア屋なんかがあったりして、ベネチアのサンマルコ広場とかですね、まあ、そういったミニチュアも作られていて、結構ね、はい、親子連れで楽しめる、ところになりました。で私の住んでるウッディタウンは、はい、これはあの住宅都市整備公団現在の UR ですな、
はい、
それのパビリオンがありまして、現在アカシア大コミュニティハウスとして、はい、まあ、アカシア大自治会が、あの管理していると、あのちょっと変わったこうかまぼこ型のね、
はいはい、
ログハウス風の建物なんですけれども、それは、まあ、
あ
の当時のパビリオンだった、は
い、あ、そうだったんですね、あの
ルイ設計事務設計室っていうちょっと変わった個性的な設計集団が、
はい、
あの設計した建物で、できた当初はね、建築家たちがあちこちから見に来てましたね、
はい、はい、やはりこの名前通り21世紀公園都市博覧会にふさわしいパビリオンとか、
そうです ね,
ね、そして先ほどもジェットコースターもあったり、シングススムさんの
小さいジェットコースターですよ。
そうなんですか。
あの立派なあのすぐ移動できるようなものですね、
はい、でも観覧車もあったという、
そうですね、はいはい、
だからあのいろんな方々があの楽しめるように作ったんです。やっぱりこれ一大イベントだったということが ね、すごくおしゃれ意味がよくわかりますね、はいはい、で当時一番盛り上がったのはどんな時なんでしょう ね、
あの平成天皇の皇后の美智子さんですね、
はい、
当時88です、平成じゃない、昭和63年ですから、
そうですね、
皇太子妃として最後の年だったと思われます。
ああ、
そうです。
そうか、そうですね、昭和の時には、ね、
その年にね、
皇太子妃でいらっしゃった、
皇太子さんは来られませんでしたけど、一人であのホロンピアを訪問されて、まあ、多くの三田市民がね、沿道を埋め尽くしてお迎えしたということもあって盛り上がりましたね。
そうなんですね、なるほどね、わかりました。あのそしてそこからバブル景気が最高潮に向かう時期ということになるんですけども、フラワータウンからウッディタウン、カルチャータウン、そしてテクノパークに街が広がっていくというわけですよね。
そうですね、当時は本当に1988年89年、はい、90年、
はい、
こういう年はもう本当にバブルが一気に膨らんだ、
はい、
都市 で、
ね、
ウディタウンのですね、
はい、
宅地の最高倍率が500倍を超えるという大変な、で、まあ、あの引っ越しといえば、みんな大阪から引っ越しといえば、私の教え子たちがね、大学行ってアルバイトして、引っ越しといえばみんな三田やったと、
すごい
言って、
そうですか、
まあ、多分アルバイトで大いに稼いだんだろうと思いますけれども
、
で私も引っ越した当初は、アカシア台に初めて建った公団の建て売り住宅の18軒の1軒に住まいました、
はいはい、
ですからあの周りはまだね、もう今はもう緑あふれるような、
本当に落ち着いた閑静な住宅街ですよね、
公園都市になってますけど、全くのそうですね、土色の大地の広がる、
はい、
荒涼とした造成地、まあ、そんな感じでしたけれども、ただまあ公団があのバブルでの土地の値上がりを本当に一気に2倍3倍になっていった時代でしたから、
はい、
この北摂ニュータウンでできる限りたくさん宅地を放出して、バブルの高まりを抑えようとした、そういう時期でしたので、アカシア台の、
はい、
約2000戸から3000戸になるんで、
はいはい、
それはほんの 4、5 年で埋まっちゃいましたね、
そうですか、
ですから同じ世代、要するに当時その時期に住宅購入層になったのが、私は40歳
ですから、やはり40代ぐらいの、
30代40代のサラリーマンがどっと変わってきたということですね、
そうなんですね、
それがまあ今 一斉に高齢化しますのでえらい問題になっております。
は
い、
美濃からこうお引越しされて、はい、三田はどのように移られました？
いや、それはね、最初はね、福知山線がね、はい、7時台に確定が3本しかなかったんです。
はい、
ですから学校行くのにね、ずいぶん時間がかかりまして、まあそれでも1時間40分ぐらいで行けましたかね。
そうですか。
で、まあできた時にちょうど、はい、引っ越してきた時にちょうど中国自動車道の、
はい、
神戸三大インターもオープンになったというような感じですね。でもうみるみるうちに快速が走り、
一気にね、
福知山線が、まあ、今では18本、17本かな、7時台に出ていますからね。
でこの町もそのさっきおっしゃったように周りはまだブルドーザーもあって、はい、一からというそういうことに対してのなんかこうお考えは感じた。
それはね、やっぱりね、要望事項がたくさんありましたからね、道路を舗装してくれと、
はい、
それから歩道をちゃんとしてくれと、それから騒音が大変だと、ブルドーザーのね、お店がないと、
はい、
郵便局がないと、ないない尽くしでしたから、当時、エルンプラザのオアシスの仮設店舗があった程度ですからね。でまあ、みんな街がきれいに埋まっていくんですけれども、いろんな問題が出てきて、それで、まあ、どうしても行政との窓口、公団との窓口、
はい、
これが必要だということで、まあ、40代30代の男性中心に自治会を結成しないといけないという動きが出てきました。で、まあ、当時 の三田市長の東下慎治さん、
はい、
それから総務部長の田口忠夫さんですね、
はいはい、
それから我々の自治会が発足してすぐできてきました初代のコミュニティ課長の杉本正春さんですね、雅彦さんですか、
はいはい、
それから住宅都市整備公団の事業計画課長の、杉本明久さん、
はい、
こういう方には本当にお世話になってバックアップしていただきました。ニュータウンで、まあ、フラワータウンには当初から、まあ、もちろん自治会があったんですけど、はい、どちらかというと三田の地の人が作ってきた自治会で、我々はもう本当にこうなんて言うんでしょうかね、大阪近辺あるいは全国から集まってきた、はい、もう根なし草の集まりでしたので、
三田
の地のものっていうのはいなかったですね。
ですから
それぞれの地域で経験してきた自治会活動やなんかを話し合う中で、随分ね、はい、なんか詰めた議論が楽しい議論ができましたね。
そしてもともと奥村さんがこう勉強されてこられた知識を実際のこの街づくりに実践できる場としても、ものすごくこう意欲的にワクワクとされたんじゃないでしょうか。
私も学生の頃からその大学院やなんかにかけて、まあ、地理であるとか、まあ、社会学、まあ、村落社会論とか、コミュニティ論っていうのをずっと勉強して、まあ、文化人類学みたいなね方向だったんですけれども、であわよくば大学の先生になろうと思ってましたんでちょっと頑張って、実際、まあ、実際そういうなんて言うんでしょう、現場に入って研究するっていうのは参与観察って言うんですね、我々の、
はい、
外から見るんじゃなくて中へ入って、
はい、
中から見ようと言って、10年ほど、ね、はい、ずっと活動して、忙しく50になって忙しくなるまで、活動しましたけれども、まあ、現場の魅力は非常に大きかったです ね外から見る調査やなんかって言って観察するよりも、本当に人間同士のぶつかり合いやなんかで、いろんな仕事の、まあ、当時そうですね、サラリーマンでも人事の担当の専門家とか、法務担当の専門家とかね、
はい、
それから新聞社の論説委員さんとかで、お医者さんとかで、学校の先生とかで、まあ多彩な人物がいまして、みんな30代から40代で元気でしたんでね、 まあ、すごい勢いで3ヶ月ほどで、準備会を、終えて、1980ホロンピアの次の年に、はい、アカシア大自治会をウーディタウンで最初に立ち上げることができました、
はい。
でまあ、その中でどの程度の規模の自治会にするんだと、
本当ですね、
いうのが大問題になりまして、それも全あちこちから来ている方が、いやうちの自治会は昔は 100人ぐらいだったとかね、60個ぐらいだったというところから、はい、いや4000個あったっていうところまでありましてね、
はい、
で結局みんなで議論した中で、アカシア大小学校区で一つの自治会にしようと、はい、ビッグなスケールメリットのある自治会にしようと、で財政規模も1500万ぐらいまで欲しいなと、そしたら公団が作ったウッディドームというパビリオンですね、
は
い、
これ
を公団に、仕切りを中の仕切りを変えてもらって、で、コミュニティハウスとして、
はい、
コミュニティホールとして、コミセンとしてね、はい、使えたらいいなというふうな思いで交渉したところ、講談の方も洒落た名前をつけてくれまして、アカシア大コミュニティホールではダサいとアカシア大コミュニティハウスにしようって言ってるんです、ね、でその活動拠点を自治会立ち上げの次の年、1990年に、いただけた、使わせていただけたっていうことは大きな弾みになりましたね。
そうですか、
はいはい、
着々とそうやってこう出来上がっていくお気持ちの中、ワクワクされたでしょうね。
そうですね、面白かったですね、みんなのめり込みましたね、私だけじゃなくって、はい
ね、やはりゼロからの出発ということですから、最初に街のあるべき姿をこうイメージされて、そしてそれを実現化していくというこの支援と情報を集める、その上で理想とするこのコミュニティ実際に作っていこうよとこう動き始めていらしたということになるわけですもんね。
だから まずアメニティ、まあ、環境ですね、はい、景観とか環境をやっぱり、はい、我々の知恵で維持していこうと、
はい、
せっかくのものをね、それから、やっぱり生活のルール作りっていうのがどうしても必要になるんで、
はい、
それからあとは、人間の付き合い、コミュニティ作りですね。ですからアメニティ、それからコミュニティ、それから生活のルール作りっていうのが基本的な3つの方針になって、
はい、
立ち上がっていきましたね、
うん、はい、当時入居が始まる前というのは三田の人口はまたこじんまりとしてましたよね、
まだね3万5千ぐらいじゃなかったでしょうかね、
はい、
3万6千ですかね、
はい
はいはいはい、でまあそれが今もう11万越して、はい、まあ、若干減ってきてますけれどもね、
そうですね、はい、
まあ、これからまたどんどん減って高齢化していくんでしょうけれども、うん、ともかく全国で人口増加率が日本一10年間っていうのは、うん、
すごい、
そういう記録は今いまだにまだ更新されてないんじゃないでしょうかね。
そうですね、本当こう数字を示していただきながら振り返りますと、やっぱり驚くべきこのニュータウンの作っていく順番、そして交通の便も良くなってきました。大阪神戸のベッドタウンとしてすごい勢いで人口が増えたっていうのがよくわかりますよね、
はい、
やっぱりこの街が大きくなっていくといろいろまたお感じになることも終わりだったですか。
そうですね、もうやっぱりいろんな問題が出てきました。
あ、はい、
まあ、自治会っていうのはやっぱり本来はそういうもんではないんですけど、近隣トラブルの仲介役、仲裁役なんていうね厄介な問題もあったり、
はいはい、
それから開発がどんどん進んでいきますので、
そうですね、
当時はね理想的なものが開発が進んでいったんですけれども、
はい、
バブルが崩壊し、
うん、
その中で企業のなんて言うんでしょうかね、研修施設がたくさんあったんですね、
はい、そうですね、ございますね、
はい、三菱電機であるとかですね、
はい、
住友海上火災であるとか、それから
銀行関係の施設もなんかあったような、
まあ、今の、まあ、当時のサティっていうね、
はい、
スーパーマーケットの、
はい、
とか、まあ、そういうところの研修施設が大型の立派な立派な魅力的な研修施設があって、当時はあの地元貢献っていうことも盛んに言われましたんでね、ホールにグランドポイオピアノを置いて音楽文化に貢献してくれた企業もあったり、それからそうですね、集会やなんかの時にそれこそ立派なホールとかですね、映像設備とかそういうのをもうほとんど無料で使わせてくれたり、いろんなメリットがあったんですが、みんなあのバブルの崩壊とともに、あの10年後15年後に、転換していってしまいましたね。
潮が引くように
そうですね、あのもっと大きな建物を建てて地元貢献なんてどこ行ったかっていうようなこととかで、まあ、宗教的な施設になったりとか、まあ、そういう変化があって、はい、まあ、都市計画の、まあ、そういう変更という点でもやっぱり自治会が機能しないといけないと、はいはい、いうことがたくさんありましたね。
イベントなどもいろいろ立ち上げてらっしゃいましたよね。
まあ、やっぱり若かったんでしょうね、みんな。あのそれぞれが分担して、例えばもうスタートした時からリサイクルの大規模な活動であるとか、
はい、
クリーンデーへの参加ですね、自主的な参加であるとか、それからポンド焼きなんていうのがね、
ああそういうのも、
まあ、あの田舎の村のね、催し物かと思ってましたけれども、やっぱりチャレンジしたいっていう人が出てきて、やってみると、非常に今でも好評ですけれどもね、公園に、で焚き火をしてそこでしめ縄を焼いたり、それから子どもたちは書き初めを焼いたりね、まあ、そんなことが自治会が立ち上がったその年から餅つきもありましたし、立ち上がったり3年目には明石家内夏祭りという、
はい、
これも非常に規模の大きなイベントがですね、実施することができまして、本当になんていうのかな、若い町っていうのは生き生きと動いてるっていう感じがしましたね。
そして、あので
誰がこう、個人が一生懸命になってっていうんじゃなくって、まあ、みんながねこう、はい、生き投合しながら動いていくという ね、
そうですね、
しかもあの、まあ、当時はまだ今ほど勤務体制が厳しくなかったんでしょうかね。結構会社を早く抜けてきたり、いや夏で夏になる日の明るいうちに帰れる人たちがいてたりね、和気あいあいと街づくりができていったような気がします。
でもそうすることで街がこう一つにまとまっていくという大きな役割もあったわけですよね。
そうですね、
お話を伺っていると、その割と皆さん方ご自分の世代は外から来たけれど、
はい、
そこで育っていく子どもたちにとっては、はい、ここがふるさとだから
そうですね、
それをしっかりと作っていきたいって熱い思いを以前ちょっとインタビューさせていただいた時に伺ったことあります。やっぱそういう思いが
それはね、ありますし、我が家の3人の子供はみんな出て行ってしまって帰ってくる可能性がないんですけれども、
でもふるさととしての三度大好きな子供さんたちは、
子供たちは懐かしがって、しょっちゅう帰ってきます ね、
すね、
遠いんですけれども、ちょこちょこと孫を連れたりして帰ってきますし、それからね、意外と我々の世代のお嬢さんや、
はい、
息子さんが近隣に住んでいる、同じウッディタウンの中とか、フラワータウンとかね、三田の市内のマンションに住んでるとか、そういうのはね、結構多いんですね。ですから、まあ、どこまでこう世代交代がうまくこうこれから進んでいくか分かりませんけれども、うまく町の運営をすると、三田は生き残れるんじゃないかなと。
ね、
とにかくいう気がしますね。こんなに東半分は自然豊かなところ、西半分の小さなところにニュータウンがある、テクノパークがある。で、ちょっと北へ行けば、田園地帯がもう広く広がっていると、はい、まあ、そういう点でやっぱり、そして中国自動車道とそれから阪神高速道路とか第二名神とかね、それがちょうどクロスする、まあ、交通の結節点になってますからね、どこへ行くにも車を使えばもう非常に便利という意味で、もっとその辺をね、三田市としてアピールすればいいと思うんですけれども、住民の満足感っていうのは、非常に、我々30年住んで、あるいは最近変わってきた人の満足感も非常に高いですね。
はい、そうなんですね。はいはい、ここまでこう地域を作り上げてこられた中での一番のご苦労された点というのはいかがでしょうね。
苦労した点はね、やっぱりね、忙しかったと。そうですね、
当然お仕事されながらですからね、
我々教員ですので、はい、学校ここっていうのはやっぱり子どもたちも大きくなってますし、まあ、いろんな問題を起こしたり、家の問題が抱えていたり、はい、いろんなことをしまがありますんでね、学校行くとこう生徒たちとの授業をするか、生徒たちと、いろいろ相談事したりおしゃべりするとか、先生方の打ち合わせとかいうことで、ほとんど、デスクワークは家へ帰ってからの作業になるんです。ですから私ももう帰ってきて、それで朝仕事量に応じて4時でも3時でも5時でも必要な時間帯起きて、6時過ぎにご飯を食べて家を出るまでね、その 2,3 時間にもうなんていうのかな、非常に密度の高いデスクワークをしまして、その中で事務局の仕事やなんかもやりまして、はい、それともう一つはですね、やっぱり若い層ですから、当時パソコンとかコンピューターとかワープロとか、これが企業や学校でも定着し始めた頃でしたんで、自宅にも持ってられた方がいらっしゃいましたし、住民管理の台帳管理とかですね、そういうふうなものは、まあそういうIT、 今でいう IT の技術を借りてかなり効率よくやりましたんで、2,000戸、2,500戸の家に対するサービス、何ですか、広報サービスとか、住民か、の集金業務とか、そういうようなのはうまくいきましたね。
そうなんですね。そういうこうお忙しいことをお仕事と、そして地域のことをされながら、未来の子どもたちにもということで、公民未来塾、こちらの講師もしていらっしゃって、少しその部分、ほんの少しになりますけども、
はい、
ご紹介いただけますか。
長くいろいろ喋りすぎて、そうですね、高等学校を辞めた後、はい、ちょっと大学に勤めてたりもしたんですけれども、はい、私は実を言うと小学生にものを教えたことっていうのはほとんどないんです。なかったんです。
はい、
うんうん、小学校の免許も持っていませんし、ちょうどアカシア台でアカシア湖広場というね、はい、放課後の子どもたちに、はい、地域の大人たちが、おじいちゃんたちがいろんな昔遊びとか、そういうふうなものを教えることがありまして、
はい、
その中で地球と遊ぼうなんて言って、こういう地球、
はい、今日お持
ちいただいた、二重面体の地球儀を作って、いろんな遊びをしたりとかですね、
高度なお遊びですね。
そうですね、SDGs やなんかにもつながるような、催し物なんですけど、サステイナブルディベロップメント、はい、ゴールズというね、2015年から2030年までかけての17の 目標と169のターゲットを設けた、まあ、地球環境それからもう経済も政治もすべて平和的にうまくいくようにというターゲットを設けた、もう壮大なるあのプランなんですけれどもね、あの国連の目標なんですけどなかなか実現はできないでしょうけど、はい、まあ、あの子どもたちにあのその少しでもね理解してもらおうと思って、まあ、あのいろいろやってましたところ、公民未来塾の、はい、方から、あの公民未来塾に乗せてもらえないかと言われて、まあ、喜んでいきますよということで、あのあちこちの公民館とかそれからあの、小学校とか、まあ、そんなところで、はい、あの活動させていただいて非常に楽しく、もうあの高校生教えるよりずっと楽しいですね。
それやっぱり子どもさんが近いですか。そうですね、小学生さんっていうのはストレートですし、
で、まあ、小授業っていうのはだいたい40、我々は40人から45人相手にしてきましたけれども、はい、まあ、こういうのはね、せいぜい10人から20人ぐらいの小集団でできますんでね、子どもたちとの関係も密な、
ね
ね、いろんなチャレンジができますね。
あの、はい、奥野さんご自身、奥村さんご自身がものすごくこう楽しくワクワクしていらっしゃるから、お子さん方もそのお話をあの聞くときにもそういう気持ちがどんどん伝わっていくんでしょうね。
まあ、ただ子どもたちに、話すのは難しいです。
あ、うん、分かりやすく
伝えるのはそうですよね。一つ一つ言葉をね、分かる、これ分かるって言いながらね聞きながら話するんですけれども、
今後どのようにこう広げていきたいとか、
もう残りの時間がね、もう僕私も73になりましたん で、
で
残りの時間がいつ終わるかも分かりませんので、
人生100年時代でござい
ます。いやそれはなかなかそう考えるとしんどいんですけれども、まあまあできる範囲で、無理のない範囲で、まあ、あのやっぱりなんかあの年を取ってもある程度責任があるね、仕事とか、仕事じゃなくてもボランティア活動でもしてないと、やっぱり自分自身がこうボケてきますからね、まあ、そんなんでできる限り努力はさせていただこうかなと、できる限りあの、まあ、あのお願いされることは受けていこうかなと思っています。
ありがとうございます、はい、今後のご活躍も楽しみにしております。いろいろこうあの講座のようなのもしていらっしゃるようですのでね、はいはいはい、また皆さんあの受けていただけるものをお知らせしますので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。楽しく話させていただきました。
こちらこそ貴重なお話をいっぱいいただきました、はい、本日は元高校教師でいらして現在はアカシア大自治会の事務局長をされていらっしゃいます、そして先ほどもお話がありました三田市公民未来塾の講師講師としてご活躍もされていらっしゃいます奥村義和さんに北摂三田ニュータウン発展、本当に最初のあのホロンピア88のお話から現在に至るまで地域コミュニティとの関わり、お話をじっくりと伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教えてスターシニア、この時間は障害学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍していらっしゃるシニアの皆さんのご紹介をお届けしてまいりました。次は6月17日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。